今朝私たちは神と格闘した人ヤコブという人物についてご一緒に御言葉を学んでいきます。旧約聖書の中でもまた新約聖書の中でも数えられる信仰の勇者の一人です。しかしこうした御言葉を見ていきますと彼に関して驚くべき発見があります。また同時にそのヤコブに対してなされた神様の御業に私たちは驚かされます。このヤコブという人物については旧約聖書の創世記の中で特に27章のところから36章のところがそれを教えるわけです。創世記の27から36です。今日はそのすべてをこの短い時間に見ることができません。だから皆さんに彼がどういう人物だったのか、そして神様がどんな技をなされたのか、そのことを中心的な箇所だけを挙げながらご一緒に見ていきたいと思います。まずこの信仰の勇者として数えられているこのヤコブ、どんな人物だったかと言いますとね、まず一つ彼の特徴として挙げられるのは彼は非常に野心家でした。お兄ちゃんだったエソーのその長子の権利を彼から奪おうとするわけです。パンとレンズ豆の煮物でもってその長子の権利を彼から奪い取ろうとした。もちろんそれだけではなくて父イサクがこのエソーに祝福を与えようとしたわけですが、その祝福を横取りしてしまうわけです。また後に彼の母の兄弟にあたるわけですが、叔父ラバンのところに行ったときにも20年間彼はそこで働くわけですが、その仕事の目的もすべて自分が成功するためでした。そういうところから彼は非常な野心家であったということを見ることができるわけです。また非常に罪深い人物であったんです。驚くかもしれませんけども非常に罪深い。なぜかというと彼は自分の欲しいものを手に入れるためならば年老いて盲目に近い父を騙すことも厭わなかったからです。年老いてしまったその父親のその目が見えないこと、それを幸いとして彼は自分の欲しいものを手に入れようとするわけです。なんでこういうことをして罪悪感を感じてなかったのかな、思ってしまうわけですが、御言葉が私たちに教えてくれるのはそういったことを彼はしたわけです。また非常に恐れやすい人物でした。というのは、このエソーが自分の命を狙っているということを聞くと、彼は何とかしてそこから逃れようとするわけです。恐れやすい人物でした。またその自分の子供を偏愛した人物でした。彼には12名の子供が与えられるわけですけれども、その中で11番目のヨセフを愛しました。もちろん彼自身も両親によってつまりお母さんによって偏愛されました。父のイサクは兄のエソを愛した。そして母のリベカはヤコブを愛したと言われています。確かにそういった環境の中で育ったかもしれない。しかし彼自身はその兄弟たちの中で子供たちの中でその11番目のヨセフを愛した。また彼はこの教授心自負心が非常に強い人物でした。自分の知恵とか自分の力というものを非常に過信した人物でした。そのことを我々はこの御言葉の中で見ることができます。後で我々それを見ていきます。もう一つ挙げるとしたら、ひょっとしたらこれも非常に驚くかもしれないんですけども、このような信仰の勇者として挙げられている人物、最初は神様を信頼していない人物でした。神を信頼してなかったんですから。というのはさっきお話したように、この長子の権利を彼は何とか奪おうとするわけですけれども、 このエソーとヤコブ、双子ですけれども、彼らが生まれる前から神様はそのことをもう告げてらっしゃったんです。ね、この創世記の中で25章の23節のところにそのことがもうすでに記されているわけで、ですから横取りしなくてもよかった。神様の約束に従えばよかった。しかし彼は何をしたかというと、神の約束を信じて従っていくよりも自分で何とかこの欲しいものを手に入れようとするわけです。これがベールシェバと言われるところ、このエルサレムの南西約80キロ、そこにこのイサクやリベカやそしてヤコブたちがいたわけですけれども、そこにいた時のヤコブでした。ヤコブっていう名前の意味ご存知です？これは押しのけるとか騙すって意味です。あんまりいい意味じゃありません。しかしまさにその名通りの彼は人物であったということが言えるわけです。押しのける、そして騙す人であったって。この人物、このヤコブ、驚くべきことは、神様はこの人物を決して見捨ててはおられなかったということです。神様はこの人物を変えていかれるんです。ヤコブは神様に用いられる、神様が喜ばれる人物へと神によって変えられていくわけです。さまざまな困難を通して彼はその信仰において成長していきました。おそらくもしヤコブがこのベールシェバを離れることがなく母親のそばにいるならば、決してこんなことは起こらなかったでしょう。しかし命が狙われるという大変緊迫したような状況に置かれたゆえに、この母がなんとか彼を送り出そうって、安全なところに、じゃあそれはどこだろうと、自分の生まれ故郷である、そこにこのヤコブを送ろうとするわけです。しかも見事に、非常に巧妙に、このエソーのもらった妻たちがいろんな問題をもたらしているんで、ここから妻をもらうようなことがないように、なんとか自分の生まれ故郷であるカランにヤコブを送りましょうとイサクに話して、そしてイサクの祝福のうちにヤコブは出ていくわけです。見事な方法で神様は彼をこの地から追い出していかれます。そしてこれから彼の信仰のレッスンが始まるんです。ヤコブはこの時から信仰の学校に入学し、そして大切な信仰を彼は学んでいくわけです。このベールシェバを出たヤコブ、最初に彼がたどり着いたところ、それはこの28章のところを見ていただきますと、特にこの28章の中にベテルという町が出てきます。ベテル、エルサレムからだいたい北に19キロぐらい、約20キロぐらい上がったところにあるわけで、ベールシェバからでしたら約100キロぐらい北に上がったところにあります。そこにこのヤコブがやってくるわけです。そのことが28章の中に出てきます。で、何を神様がまず最初にこのヤコブに対ししたかっていうと、神がヤコブにしたことは、神という方がどういうお方なのか、神様に関する正しい知識を与えるんです。で、なんでそれが必要なのかも皆さんよくご存知でしょ。神に対する信頼を我々自身が増していこうとすれば、どうしたらいいか、この神様のことを知ることです。どんな神様なのかということを知ることによって、我々はこの方に対しての信頼というのが増していきます。だから我々の御言葉を学ぶわけですよ。御言葉を通して我々はしっかりと神がどういうお方であるかということを学んでいこうとする。それによって我々の信仰が成長するからです。で、このベテルという町にこのやってきたときに、神様がどんなことをなさったか、神はご自分がどういう神なのかということをヤコブに教える。3つのことを少なくともここで我々は見ることができるわけです。この28章の中見てください。 10節のところにヤコブはベールシェバを立ってカランへと旅立った。このカランというのがお母さんのリベカが生まれたところです。それが彼の目的地です。そこへと旅立っていくわけですが、あるところに着いたとき、11節、ちょうど日が沈んだのでそこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて建てられている。その頂きは天に届き、見よ、神の御使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。ここまでです。どんな神なのかということを神ご自身がヤコブに教えたんですが、一つはこの神様っていうのは人に対して歩み寄ってくださる方だというんです、ね、人に神様は歩み寄ってくださるんです。というのはこのはしごが天からどこに向けられたか、地に向けられて建てられているんです。神が近づいてくださるというんです。我々人間にはしごを上り下りする、神様と人との結びつきです。そのように神様は我々人間に対して目を留めてくださり、そして私たちに歩み寄ってくださる方である。そんな神様だって言うんです。我々から遠く離れてんじゃない。我々のことを忘れてんじゃない。あなたのことを忘れてんじゃない。あなたに歩み寄ってくださる方だ。二つ目に、どんな神か。共にいてくださる神だって言うんです。共にいてくださるって。十三節のそれが出てきました。主が彼の傍らに立っておられた。神様はこのヤコブに対しても素晴らしい計画をお持ちでした。神様は皆さん一人一人に対しても素晴らしい計画を持っていらっしゃる。だって神はあなたを特別にお作りになった。そしてしかもこれは大きな慰めでもあります。神は私たちを忘れることはないんです。我々から離れてどっかに行かれるわけじゃない。いつも私たちと共にいてくださる。どこに行こうと。そんな神だとここでヤコブに教えるわけです。でもう一つ、三つ目は契約を守られる神だって言うんです。ですからアブラハム、イサクの神であるとおっしゃったんです。アブラハムに神様は契約を与えられた。この契約というのは三つのことがあるんです。一つは、それは土地のことです。カナンの土地が与えられるという約束です。二つ目は、この子孫が増え広がるということです。そして三つ目は、祝されるということです。しかもその子孫を通して、おそらく救い主を通して。このようなことを神はヤコブに教えたわけです。あなたの神はこのような神だということを教えるんです。で、皆さんにぜひ覚えていただきたいのはね、15節の御言葉です。15節。ここにこうあります。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。さっきはアブラハムに対する契約を見たんです。で、神がおっしゃったんです。このアブラハムの契約を私は忘れてないよって、必ずあなたを通して成就するんだっていう話をしたんです。で、今度、神ご自身がヤコブに対して、私はあなたにこのような約束を与えるって。ヤコブ個人に対する約束なんです。二つのことがありましたでしょ。一つは、私はあなたと共にいてあなたを守り続けるという約束です。もう一つは、再びあなたをこのカナンに連れ戻すんだという約束です。ね、この二つの約束を神はヤコブに個人的に与えたんです。ヤコブはこの約束をしっかりと覚え続けていかなきゃいけない。で、彼は実際にそのことを覚え続けていくんです。 なぜならこの約束が彼にとって大きな力となっているからです。で、この13節のところを見ていただきましたので、もう一度主よという言葉が出てきます。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。ってここで主という言葉が、特に新改訳聖書では太文字で書いてます。これは主権者なる神ヤーウェを表しています。つまりこの約束というものは、すべての主権者である方、その神が約束するものだったんです。誰の助けも必要としない。ご自分の計画は必ず実行なさり、必ず成し遂げられる。そのような主権者なる神がこの約束を与え、そして彼の傍らに立っていらっしゃった。どれほど大きな励ましだったか。ちょうど神がヤコブに対して、ヤコブよ、今一人ぼっちだけど心配しなくていいって、私は信頼し続けていきなさいって。皆さんもきっとあるかと思います。初めて自分の親元を離れた時のこと、いろんな不安があります。ホームシックにもかかります。早く家に戻りたいって。おそらくヤコブもそんなことを考えてたかもしれない。そんな時に神は、ヤコブよ、心配しなくていいって、私があなたと共にいるから。このことをまず最初に神はヤコブに教えたんです。ヤコブよ、あなたの神はどんな神なのかと。で、レッスンはそれで終わるんじゃないんです。今度この真理を教えた後、神がどうするかっていうと、この真理を実践に生かしていきなさいと訓練していくんです。神様の素晴らしい計画というのは、ね、真理を教えてくれるだけじゃない、一人一人を訓練してくれるんです。新約の時代の私たちも同じです。皆さん、神はちゃんとあなたが学んだことを実践して、そしてそれがあなたの血となり肉となっていくように、あなたが信仰者として成長していくように神は働いてくださる。信仰が成長していくためには御言葉の実践が不可欠です。あなたが神様に会って成長しようと望んでらっしゃるなら、もうそのためにはしっかり御言葉を学んで神の憐れみによってそれを実践する、それしか方法はありません。ヤコブはそのことを実際に神から教えられていくんです。で、実践編を今から我々見ていきます。神様はこのヤコブに対して素晴らしい約束を与えたんです。そしてこのベテルを彼は出ていくんです。そしてやっと目的地のカランに着くんです。だいたい700キロ以上の旅です、ベエルシェバからでした。そこにようやく彼はたどり着きました。で、その彼に待っていたことは何かというと、落胆だったんです、ね、神様が最初に訓練として与えたことは何かっていうと、彼自身が落ち込むように、そういった状況を彼にもたらすんです。どんなことが起こったか。一つはその結婚の問題でした。彼の叔父のラバンは、ヤコブがラケルを愛したのを見て、彼は一目惚れするんです、ラケルに。そしてラケルと結婚したいというわけです。そしてじゃあ7年間そのために働きますって言って7年間働いて、いざ結婚式の日迎えてみたら、ラケルではなくて姉のレアだったって。ヤコブは気づくんです。ラバンに騙されたって。彼自身その時にどれほど落ち込んだか。7年間働いたのに、彼はもう7年間、トータルで14年間このラケルと結婚して生活をするために働かなきゃならなかったんです。実際はその7年間が終わってから、 ラケルと共に過ごすわけですけれども、実際14年間彼はこのラバンに仕えるわけです。ですから結婚のことにおいても騙されてしまったヤコブ。騙されたのはそれだけではありませんでした。このラバンからの報酬に関しても騙されるんです。不思議でしょ。騙していたものが今度は騙されるものになるんです。ヤコブはここでひょっとしたら、人を騙すことがどれほど大きな罪であるか、どれほど悲しみをもたらすものであるか、どれほど苦しみをもたらすものであるか、そのことを学んだかもしれない。どれほど大きな罪であるかということを学んだかもしれない。しかしいずれにしろ彼はこのラバンのもとに20年間いることになるんです。でこういう中にあっても、ね、自分の思い通りに物事が進まないっていうこういう中にあっても、神様はちゃんとヤコブを励まし続けていかれるんです。どんなふうに励ましたかというと、神様はヤコブのその上に素晴らしい祝福を与えたんです。彼には11人の子供が与えられました。実際に11人の男の子がって言った方がいいです。そして1人の女の子ですから、この時点では12名の子供が与えられていました。まだ一番最後のそのベニヤミンは与えられていませんでした、ね、たくさんのその子供も与えられていたし、持ち物においても非常に富物となっていました。ですからこの20年間自分の思い通りにならないっていうこの時期において、ヤコブが学んだことは何だったかというと、思い通りに進まなくても神を信頼して歩むことが必要だということを学んでいます。ね、忍耐が必要だということです。今の私たちでも思い通りに物事が進まなくて落ち込んでいる人はたくさんいるはずです。こんなはずじゃなかったって、なんでこんな風にって、イエス、あなたに必要なことっていうのはヤコブと同じです。神様を信頼して忍耐を持ってその時を待つことです。ヤコブはそのことを学ばなきゃいけなかった。20年間もかかったんです。しかしこれは大切な大切なレッスンでした。そういった落胆した状態からどうしたら勝利できるのかって、イエス、忍耐を持って神を信頼し続けることです。二つ目の実践、その2です。神様は今度さまざまな問題を彼の人生にもたらします。問題からの勝利というふうに言えると思います。というのはこの31章のところを見ていただきますとね、一節に、さてヤコブはラバンの息子たちが、ヤコブは我々の地のものをみなとった、地のものでこのすべての富を、ものにしたのだと言っているのを聞いたので、一節に出てきます。ここで問題が生じたんです。どんな問題かっていうと、ラバンの子供たち、ラバンの息子たちのヤコブに対する嫉妬です。ラバンは知ってたんです。30章の27節のところを見たときに、主がヤコブを祝し、ゆえにラバンも祝されているということを彼は知ってたんです。ところが31章になると、ラバンの息子たちがこのように嫉妬心を抱くわけです。そしてしかもヤコブはこのラバンの態度がちょっとずつ変わってきたことに気がつきました。さあこういう問題に遭遇したときにヤコブはどうしたのかって、ヤコブがした選択というのはこの問題から逃げることでした。彼はそこにとどまってラバンと話をして、そして問題を解決して、そしてラバンの祝福をもらって出ていけばよかった。しかしヤコブがしたことはラバンに内緒で家族を連れて出ていくわけです。 ラバンはヤコブに追いつきました。そしてそのやり取りがその後出てくるわけですけれども、しかしヤコブがここで学ばなきゃいけなかったことっていうのは、問題からの逃避は解決をもたらさないということです。問題からどうしたら勝利できるのか、それは逃げずに主を信頼して歩むことです。確かに我々もいろんな問題を抱えてしまうときに、我々できればその問題を避けて通りたいと思う、そういった弱さを我々持っています。しかし我々が同時に学ばなきゃいけないのは、問題を避けて通ることでは本当の解決を得ることはないということです。ヤコブはそのことを学ばなきゃいけない。しかもこのレッスンというのはその次のレッスンに続いていくんです。実践の3つ目というのは、今度は恐れからの解放、恐れからの勝利なんです。32章を見てみますと、こんなふうに記されています。ラバンが子供たちと娘たちに口づけをして、そして去っていくわけです。55節、31章の55節に書いてあって、32章に入っていくわけですけれども、今度ヤコブが旅を続けていると、神の使いたちが彼に現れたと出るんです。でこの後を見ていくと分かることは何かというと、神様はもうまさにカナンの入り口に立ったこのヤコブに対して何を命じたかというと、一番彼が聞きたくなかったこと、それを命じるんです。それは何かというと、あなたのお兄ちゃんのエソーと仲直りしなさいって。それだけはヤコブ自身聞きたくなかったろうし、できればそれだけは避けて忘れておきたかった。ところが神はそのように彼を導くんです。でその時に神様が何をなさったかというとね、もちろんそういった命令を受けた時に嫌だなって思うのが普通じゃないですか。だってエソーに対して悪いこと働いてきたのはヤコブでしょ。ですからエソーが自分のことを恨んでるっていうことも知ってるのはヤコブでしょ。その人物と和解するっていうのは大変なことじゃないですか。勇気がいることじゃないですか。そこで神様がしたことは何かっていうとね、神は素晴らしい励ましを与えます。それが今32章の一節をお読みしたように、神の使いたちが彼に現れたって言うんです、ね、2節にヤコブは彼らを見たとき、ここは神の陣営だと言って、そのところの名をマハナイムと呼んだって言うんです、ね、神様が何をなさったかっていうと、神はヤコブに自分たちの陣営以外にもう一つの陣営を示すわけです。神の陣営だ。そこをマハナイムと呼んだって、ね。下の新改訳聖書でしたら、欄外見ていただくと、陣営というのはマハネで、それの総数が、このマハナイムだ。つまり、二つ陣営があることに気づいたわけです。自分たちの陣営ともう一つの陣営がそこにあるんです。だからこのようなマハナイムっていう、そういう町の名前を彼はつけるんです。二つの陣営がある。ですからここでこのヤコブが教えられることっていうのは、神様は私を見捨ててないって。思い出してみてください。ヤコブに与えられた神様の約束っていうのは、神はヤコブと共にいてくださいって。ヤコブを守り、彼と共にいてくれるんだ。その約束が明らかだ。確かに神は私と共にいてくれるんだということを、このような形で神は示されたわけです。間違いなくこれはヤコブにとって大きな励ましとなったでしょう。さあ、3節見ていきますと、ヤコブはセイルの地エドムの野にいる兄のエソーに前もって使者を送ったって書いてます。彼らがちょうどいたのはガリラヤ湖と死海の大体中間地点から少し南に下ったところ、そこにいたわけです。ヨルダン川の東です、ね。これから彼らはカナンに入ろうとしているんです。お兄ちゃんどこにいたかというと、死海の東側から、それから南にかけて、そこに エソウがいたわけです。ヤコブがしたことは死者を送るんです、エソウのところに。そしてなんとか許しを得たいものです、こういうわけです。6節見てくださいます。死者はヤコブのもとに帰っていった。私たちはあなたの兄上エソウのもとに行ってきました。あの方もあなたを迎えに400人を引き連れてやってこられます。こう聞いたときにヤコブはどう思ったと思います？エソウのメッセージは一つも出てこないんです。この使者が帰ってきたときにエソウは400人を連れてあなたを迎えに来ますよって言ってます。この後の御言葉を見るとそれは明らかですけれども、明らかにヤコブは恐れたんです。なんで400人も連れてくんだろうって。400人連れてきて我々を皆殺しされるんじゃないか。だから7節見てください。そこでヤコブは非常に恐れ心配した。それで彼は一緒にいる人々や羊や牛やラクダを2つの宿営に分けて、たとえ餌が来て1つの宿営を打っても残りの1つの宿営は逃れられようと言った。ですからこのようなニュースを聞いたときに彼の心は非常な恐れを抱いたんです。どうしようって、エソウが自分を殺しに来るかもしれない。でこのヤコブの変えられた点というのはどこかというとね、このような大変な恐れを抱いたときに彼が何をしたかというと、人のところに助けを求めなかったんです。彼は神のところに助けを求めるんです。この9節のところから12節まで彼の祈りが記されています。ご覧ください。そしてヤコブは言った、私の父アブラハムの神、私の父イサクの神よ、かつて私にあなたの生まれ故郷に帰れ、私はあなたを幸せにすると仰せられたしよ。まず最初にヤコブがすることは神様の約束に立つんです、ね、神様あなたはこういった約束を与えられましたね、私はその約束を信じてますよ。ヤコブ自身の強い神様に対する信頼を我々ここで見ることができるわけです。そして二つ目に、自分の弱さ、愚かさを彼は告白するんです。十節。私はあなたがしもべに賜ったすべての恵みと誠を受けるに足りないものです。私は自分の杖一本だけを持ってこのヨルダンを渡りましたが、今は二つの宿営を持つようになったのです。これまでのような自負心の本当にこう強い、自分の力を過信するような、そのヤコブをここに我々見ることができないんです。自分の本当の姿、私は神様あなたの恵みをいただくにふさわしくないものだ。そのことに彼自身はしっかりと気づいているわけです。自分の弱さ、愚かさというものを告白し、そして今度11節を見てみますと、そのヤコブは今度は自分のその必要というものを神の前に正直に語り始めるんです。どうか私の兄エソウの手から私を救い出してください。彼が来て私をはじめ母や子供たちまでも打ちはしないかと私は彼を恐れているんです。正直でしょ、これすごく、ね、本当に自分のその気持ちというものを神様の前に正直に語って、これが彼の気持ちだったんです。そしてもう一回12節を見たときに彼は神の約束に立つんです。あなたはかつて私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにすると仰せられました。神様、私はあなたの約束を信じます。このような祈りを捧げた後、ヤコブはじっとしてません。どういうふうにしたらいいか考えて、そしてエソウとのその出会いの時を迎えようとするわけです。このようなヤコブに対して神様はまた励ましを与えるんです。見てくださいます。32章の22節。しかし彼はその夜のうちに起きて2人の妻と2人の女奴隷と11人の子供たちを連れてヤボクの渡を渡った。このヤボクというのが川なんです、ね、これを渡ってカナンの地に入っていくわけです。自分の家族をみんなこの渡してしまうんです。まだヤコブはそこを渡りません。彼らを連れて流れを渡らせ、自分の持ち物も渡らせた。ヤコブは一人だけ後に残ったと。 すると何が起こったか、ある人が夜明けまで彼と格闘したっていうんです。ここでちょっと皆さんにしっかりと見ておいていただきたいのは、ヤコブが誰かと格闘したんじゃない、この人がヤコブと格闘したんです。なぜか、目的があるからです。目的を持ってこの人物はヤコブと格闘するんです。ですからこの後の出来事っていうのは、このヤコブに大切なことを教えようとしてるんです。何をこのヤコブに教えようとしたのか。ヤコブは神様の力が、神様の助けが常に必要である弱い無価値な存在であることをしっかりと覚えなきゃいけない。そのことをこの人はヤコブに教えようとするんです。この人はヤコブに自分の力ではなくて神の力に頼って全てのことに取り組むことを学ばなければならないんだということを教えたかったんです。というのは、最初に見てきたようにヤコブはやっぱり自信家なんですよ。自分の力とか自分の知恵でできるもんだと思ってんです。それは砕かれていかなきゃいけない。もっともっと神によって砕かれて、神様、私はあなたの助けが必要です、あなたの知恵が必要ですと、そのように謙虚に主の前に出ていく、そして主を信頼する人物へと変えられていくことが必要だったんです。いいです。そういう人物しか神様は用いることしないんです。自分の力とか知恵に自信を持っている人、そういう人を神様お使いにならない。必要なのは神の前に謙虚に、神様どうぞ私を助けてくださいと、そのような謙虚な人々です。そのことをここでもう一度主はヤコブに教えようとされるんです。で、3つのことを皆さんしっかりと見ていただきたいと思うのは、1つはこの人は夜明けまで彼と格闘したって24節出てきますでしょ。ある人が夜明けまで彼と格闘したって。もう1つは25節に、その人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの桃のつがいを打ったと言います。そして3つ目に、26節に、その人が私を晒せよ、夜が明けるからとおっしゃった。それに対して、私はあなたを晒せません、私を祝福してくださらなければなんて。何をこの人は教えようとしているんでしょう。夜明けまで格闘したって。夜明けまで格闘したって、この格闘の時間っていうのは夜でしょ、暗い時間でしょ。まさにこれってヤコブ自身のその生活を表してません。暗闇の中を歩むんです、光の中ではなくて、ね、罪の暗闇の中で神様と格闘し続けているんです。私たちもそんな歩みをしてきたし、ひょっとしたらそういう歩みをしている人いるかもしれない。神様と争っているんです。神の御心に従っていくのか、それとも自分の思い通りに生きていこうとするのか、戦っているんです。神の前に何が正しいのか知ってても、それをしたくない、神と戦い続けているんです。ヤコブに勝てないのを見て取って、この人がヤコブよりも力において劣っているということを言ってんじゃないんです。なぜかというと、この人はそのヤコブの桃のつがいを、その腰の部分を打つとどうなったか、関節が外れちゃって歩けなくなってしまったという。だから力の話をしてんじゃないんです。じゃあ何の話をしてるかというと、ヤコブの固くなさの話なんです。この人は大切なことをヤコブに教えようとしているのに、ヤコブはそれを学ぼうとしてないんです。まだ争い続けてるんです。しっかりと何のためにかということを学ばなきゃいけなかったのに、ヤコブはそれを学ぼうとしてないんです。私を晒せよって言った。夜が明けるからって。 なんでこんなことを言われたのかって。さっきの話もちょっとまとめて考えてみてください。この人がヤコブと争ったのは暗い間だけでした。なぜなら神の顔を見たときに誰も生きてられないからです。ヤコブはこの人物が誰だということは分かっていくんです、ね、この人は神だというんです。ですからこの場所をペヌエルと呼んだというんです。30節に私は顔と顔とを合わせて神を見たのに私の命は救われたというんです。神様の顔を見て神様と顔を合わせて生きられる人間なんかどこにもいないんです。しかし神はこのような素晴らしい憐れみを持ってヤコブを扱われたんです。神の顔を見ることのできないこの暗闇の時間に。ヤコブは祝福してくださいって言いました。祝福をしてくださらなければ私はあなたを晒せませんって言った。ヤコブは分かってたんです。物でもないし地位でもないし自分に必要なのは神の祝福だって。この出来事を通してヤコブは一体何を学んだのかって。彼は大変な恐れを抱えてました。お兄ちゃんに会わなきゃいけないって、和解しなきゃいけない。それを考えただけで自分の心が震えました。しかし神はここでこのヤコブに対して自分の力の弱さに気づいたんだったら素晴らしいことだって、あなたの弱さに気づいたんだったらあなたは正しいんだって。なぜならあなたに必要なのはどんな時でも私の力に頼って生きることだって。そのことを教えるために神様はこのヤコブと戦われるんです。ヤコブは自分が主の前に砕かれ謙虚に主の導きを待つことを学ばなければなりませんでした。ヤコブは神の力と助けに信頼を痛むことを学ばなければならなかったんです。で、見てくださいます。28節にあなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだって名前が変わるんです。あなたは神と戦い人と戦って勝ったからだ。ヤコブ押しのけるものであり騙すものでした。その人物がイスラエル神のための戦士と呼ばれるようになったんです。この時にヤコブは神様と戦ってた。それがいかに虚しいものかが分かって、これからは神のために戦うものへと変えられたんです。どうしたら我々はさまざまな恐れというものに勝利することができるのか。我々みんなそこを通っていきます、日々の生活で。このヤコブが学んだように我々はしっかりと神様の約束に信頼を置くことです。神はあなたを見捨てません。神様はあなたを忘れてどっかにも行きません。神はあなたを助け、あなたを守ってくれる。そんな神が私たちの神なんです。いろんなことで恐れを抱くときに、我々が学ばなきゃいけないのは、私には神の助けと守りが常に必要だということです。そしてそれはあなたと私にすでに与えられています。ここで終わってもいいんですけれども、もう一つだけ四つ目の実践というのは霊的にこう落ち込んだ時からの勝利です。霊的にダウンした状態からの勝利なんです、ね、というのはこの33章の後半からですけど、34章を見てみますと非常に悲しいことが起こります。彼らにヤコブの娘であるこのディナがハモルの子シェケムによって乱暴されるんです。私たちの疑問はなんでヤコブたちはこのシェケムに そんなに長期にわたって住んだのかということです。ベテルにそんなに離れてないのに、なんでベテルまで行かなかったのかです。考えられることの一つというのは、この場所での生活が非常に彼らにとって過ごしやすいものであった。霊的にダウンしたイスラエルの人々に対して神様は35章の一節を見ていただきますと、神様はヤコブにこうおっしゃられるんです。立ってベテルに登り、そこに住みなさいって。大変な状況でした。ヤコブの家族にとって非常に悲惨な出来事が起こった。しかもこのディナのお兄ちゃんたちであるレビとシメオンが復讐をするんです。ハモルの子シェケムとハモルとその町の人々を殺しちゃうんです。34章の30節のところにヤコブ自身が困ったことをしてくれたもんだなということを嘆いています。そういったことが起こって非常に悲しみの中にあったし、ヤコブ自身も思ったでしょう。これで周りの国々の人々に恨まれてしまったって。非常に落ち込んでしまったような状態にあって、神が言われたことは何かって、ベテルに登りなさい。地図的に見るとこのベテルっていうのはその場所から南なんです。普通そういう場合登るとは言わないんです。確かにベテルは彼らがいたこのシェケムよりもだいたい数百メートル高いところに海抜あったというんです。ですから登るというのはそれでも言えるんですけども、どちらかというとここで神様がおっしゃりたいことというのは霊的なことです。霊的に落ち込んだ状態から霊的に高め上げられる、引き上げられること。ベテルには乗ってこいって言うんです。もう一回あのベテルであなたが聞いた約束を思い出せって言うんです。私はあなたと共にいてあなたを守るって。あなたはもう一度カナンに帰って約束の地に戻ってくるんだ。その約束をしっかり覚えなさいって言うんです。それでこのベテルに戻ってきたヤコブたちは何をしたかっていうと、2節から、あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、着物を着替えなさいって。つまり神様に会う備えをしなさいって言うんです。神を心から礼拝するようにって、そのことを彼は人々に命ずるんです。つまりね、皆さん、霊的にダウンしてしまったときにどうしたら勝利できるかって、それは神様を恐れて神を崇めることです。神様を心から礼拝することです。その時にあなたの信仰はもう一度神によって引き上げられます。そしてこの35章の中を見た時に、もう一度神がヤコブに対して、あなたの名はもうヤコブと呼んではならない、あなたの名はイスラエルなければならないんだって出てきます。自分のことだけを考えていたヤコブ、しかし神は彼を信仰の勇者とされたんです。神様のための戦士と変えられたんです。もちろん我々分かっていることは、彼に全く罪がない完全無欠のものになったという話ではありません。この後も神の訓練は続きます。罪との戦いは続いていきます。しかしヤコブはこうして変えられていったんです。彼の信仰は成長していったんです。夜は暗いほど星がよく見えるって言った人がいます。さまざまな訓練を通して我々はより神様を見ていきます。このヤコブが通ってきた訓練、落ち込むことがありました。いろんな問題に遭遇しました。いろんな恐れがありました。霊的に落ち込むこともあった。でもそういった訓練の中は、彼がしたことはしっかり神を見上げたんです。神を信頼したんです。その時に彼は大切なレッスンを学び、彼の信仰は神によって成長したんです。35章のこの、あなたはイスラエルだと 言われた神が11節でこう言います。神はまた彼に仰せられた。私は全能の神である。神がおっしゃるんです。覚えておきなさいって。あなたの神はエルシダイ、全能の神だ。この方はあなたを訓練してあなたを変えてくださいます。そしてあなたを神のための戦士に変えてくださるお方です。さまざまな訓練を経験していらっしゃる皆さん、今あなたがどのところにいらっしゃるか分かりません。しかしどこにいようと、どんな訓練を受けていようと、神はあなたを変えていってください。あなたに必要なことはしっかりと主を信頼することです。この方はエルシャダイ、全能のどんなことでもおできになる神様です。あなたを守り、あなたを助け、あなたを励まし、あなたを導き、あなたを用い、あなたを変えてくださる方です。どうぞ信頼を持って歩み続けてください。父なる神様、この時間をあなたに感謝します。私たちは全く取るに足らない愚かなものです。しかしそんな私たちをあなたが憐れんでくださり、私たちを新しく生まれ変わらせてくださったことを覚えて感謝をいたします。この全能の神が私たちの神であり、いつも共にいてくださり、私たちのことを決して忘れることなく、見捨てることなく、我らの必要をいつも覚えて、その必要を満たしてくださる、こんな素晴らしい恵みに入れられたことを心から感謝します。どうぞ神様、一人一人が今置かれているところは いろんなところにあるかと思います。落ち込んでいる人もいるかもしれません。いろんな問題を抱えているかもしれません。恐れを抱いているかもしれません。信仰的に落ち込んでいるかもしれない。みんなそんなところ通ってきます。このヤコブもそうでした。しかしヤコブはこのすべての機会を通して大切なレッスンを学び、あなたに用いられるものになりました。ですから神様、ここにいらっしゃる一人一人も同じようにあなたが変えてくださって、あなたに役に立つもの、あなたに用いられるものに変えられますように、どうぞそのような願いをあなたが一人一人に与えてくださるように、そしてしっかりと今置かれているところであなたを見上げて、あなたに信頼を置いて、その問題に負けるのではなくて、あなたの助けによって勝利することができますように、どうぞ一人一人を助けて、そしてあなたが守り導いてくださるように、お一人お一人の上にあなたの豊かな祝福を与えください。そのことを願ってイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。